皆さんおはようございます。カナダから訪問しております小林と申しますけれども、カナダでは1971年に進学校に行くために渡りました。それからずっともう向こうにいる方が長いんですけれども、今日は、皆さんに日本の文化の中にあってキリスト者としてクリスチャンとして生きることのその大変さですね、その中にあってどのようにその福音を伝えていくのか、このパウロの例からですね、皆さんと一緒に学びたいと思うんですけれども、私が行った進学校は自給自足ができた学校なんですね。プレーリーバイブルインシテュートって言いますけれども、ペンキ屋さんがあり、自動車修理工場がありですね、農場があり、肉をいろいろ切ったりする、そういうふうな全てがもう備えられている、そういう学校なんですね。そこで、生徒さん一人一人も 1日に1時間半、そのいろいろな仕事に携わるという、student work って言いますけどもね、学生さんがその学校のいろいろ運営を助けるためにいろいろなことをする、それを1時間半ほどやりましたけれども、私は台所で働く、そういう仕事を押し付けられたんですね。それでそのゴミを集める、そういうその仕事も学生さんたちがやっていたんですね。そういう人たちは5時半頃にもうすでにですね、出て働かなきゃいけないっていう、そういう人たちに私たちはその朝食ですね、朝ごはんを準備しなきゃいけない。そこで、私はある日ですね、パンケーキですね、こちらでパンケーキって言いますか、もう私日本語がねちょっとしどろみどろになって忘れることもあるんですけども、そういう時はよく私尋ねます、こういうのは何て言うんでしょうかっていう。また時差の関係でちょっと頭がぼーっとしてるんですけども、もし眠ったら起こしてくださいね、はい。まあ、そういうふうな学校で台所で働いたんですけども、朝早く起きてですね、そしてそのガービッジクルーって言いますけどもね、そういうゴミを集める人たちを養う、まあ、朝食を提供するということで、ある日そのパンケーキを作りました。そのパンケーキはやはり商業用のグリルですか、大きなのがありますよね、そういうものですから、その私どれほどこうバターって言いますけどもね、それを入れたらよく分かんなかったんですけど、小さい時にうちのお袋が新潟では薄焼きって言うんですけどもね、パンケーキのようなもんですけど、ただメリケンこう水を混ぜて、それをフライパンでやる、でフライパンは形がちゃんともうサイズが決まってますよね、ですからどれだけ入れてもサイズはね同じなわけですね。まあ、そういう感じで、そのパンケーキを作りましたらね、こんな大きくなっちゃったんですね。それを5つぐらいこうやったわけですね。そしたらミスターガイガーっていうね、日本に戦後沖縄に派遣されていた兵隊さんだったんですけどもね、私よりも背が低いんです。その背が低いから随分からかわれたみたいですね、兵隊さんとして。それで彼は何をしたかというと、バディビルディングね、バディビルディングってものすごい筋肉が、もう胸もこんな熱いんですね。でよくお米だとかメリケンコだとか、そういうのを大きなトラックで持ってくるんですけども、それが大体50キロぐらいある、そういう袋ですね。彼は簡単にパッとやってもうどんどんどんどんやるっていう、ものすごいその筋肉性の人だったんですけども、怖い方でした。その方がね、私がその大きなパンケーキを作った時に、それは大きすぎてね、そんなの出すのはちょっとあれだから捨てなさい、こう私に言ってきたんですね。それで私はね、貧しい家に育ちましたから、そんなことねできません、世の中にはそういうのを一つの小さいねパンケーキでもご飯でも食べることのできない人がいるんですから、それを捨てなさいっていうのは私にはちょっとできませんって言ったらね、彼は非常に怒りました。その頃はやっぱりその 進学校はそういうふうなちゃんとした命令っていうんでしょうか、そういうものをちゃんと聞いて従いなさいというふうなことが非常に強調されてましたから、その方が怒ってね、それならお前が食べろってこう言ってきたんですね。それで私はまだ二十何歳くらいで若かったですから、これならば意地でも食べてやるって言ってこんな大きなパンケーキを5つぐらい食べさせられました。そのガイガーさんのその理屈というのは、それ大きすぎて、そういうものをちょっと出してもちょっとね、なんて言うんでしょう、適当でないというふうな、それが彼の理屈でした。私の理屈は、世の中には食べることのできない人もいるから、そんなことできませんっていう、それが私の理屈でした。で、その理屈ということを考えますと、私たちこのキリスト者として、クリスチャンとして歩むときに、やはりキリスト教が何を教えているのかという理屈ですね。その理屈をやはり私たちは知らないと、いろいろな方にそれを説明することができない。信仰とはどういうものなのかということですね。クリスチャンとはどういうものなのか、神様とはどういうお方なのかということですね。そのことに私はちょっと示されましてね、日本ではクリスチャン数少ないですね。もうその信教ですか、マルチン・ルターが、ドイツのねマルチン・ルターが宗教改革やってから今年で500年目ですね。皆さんね、日本にそういうその福音派の教えが入ってから150年以上経ってますね。だけれどもクリスチャンの本当にその生まれ変わったクリスチャンの数というのは 0.5% 以下だと言われてますよね。非常にその証しをする、その伝道をするということに困難な国だ、世界で第2番目だというふうに言われてますけどもね。そのような文化の中、状況の中にあって、私たちがどのようにそのイエス様のことを話し伝えるのかということですね。それにはやはり私たちは聖書の教えている理屈、まあ、世の人が分かるように理屈って言ってますけどもね、その理屈を私たちも知らなければそれを説明することができないのではないかと思うんですね。それで今日はこの使徒行伝の17章からパウロがどのようにそのイエス様の教え、理屈を説明したかということをですね、ご一緒に学んでみたいと思うんですね。お祈りしましょう。天地万物をお作りになりました全能の創造主なる神、今日もこうして私たち週の初めにこの場に集められて、あなたを賛美礼拝することのできます特権を覚えて感謝いたします。私たちがご自身の御子イエス・キリスト、私たちの主であるイエス・キリストの流されましたご奉血によって、今あなたの子供とされ、あなたと共に歩む特権を与えられておりますこと。おされど世の中にはいろいろな困難、艱難、難しさがたくさんあります。どうか私たちが今日この場に来て、あなたの御言葉によって心を強められて、この場からあなたが送り出してくださいますように、このしばしの時を御手にお委ねいたします。あなたの御霊が私たちの心を開けて、あなたの御言葉をはっきりと理解し力をいただいて、この場から出ていくことができますように、そしてあなたの皆が私たちの信仰の歩みを通して崇められますように、このしばしの時御御手に委ね、愛する主イエス・キリストの御名を通し感謝をしてお祈りいたします。アーメン。私は18歳、もうすぐ19歳くらいでですね、クリスチャンにイエス様に出会いました。救っていただいたんですね。そしてクリスチャンとして 歩むそういう生活が始まりました。1985年の5月の5日子どもの日ですね。その日が私にとって大きな日でしたけれども、聖書を読んだこともありませんでした。聖書のお話も聞いたこともありませんでした。キリスト教というものがどういう周期であるのかということも知りませんでした。そういう中にあって神様が私を捉えてくださったんですね。そして人生を変え、私の歩む道を変え、愛と忍耐希望を与えてくださいました。本当に聖書は神様の言葉であると教えられました。皆さん信じてますか？これは変わりなき神様の言葉であるという力があるということですね。だけれどもキリスト教っていうと何か分かりにくいところがあるような気がするんですね。よく向こうでもですね、いろいろお話をして教会だとか聖書だとか、そういうふうなことをお話しするとあまり興味を持っていない方がたくさんおります。またそういう話を聞きたくない方もいらっしゃいますね。そしてその聖書の話をするとそんなこといいっていうね、そんなこと話さなくていいって。でも聖書を読んだことありますかっていうとないっていうんですね。それでもやはりそういう宗教、聖教、聖書のことを否定していくというのが現状ではないかと思いますけれども、今日はその聖書のお話を分かりやすくお話したいんですけれども、ちょっと難しいところがあったらごめんなさいね。本当に神様の霊が助けてくださるようにお願いしますけれども、聖書と一概に私たち言いますけれども、この聖書は40人以上の人によって書かれたということですね。一人の人が書いたんではないということですね。そしてその40人以上の人が最初の創世記という旧約聖書がありますけれども、それから黙示録の新約終わりの章ですね、それが完了するまでに1500年以上かかったということなんですね。そのような書き物を、書物を私たちが持っているということですね。そしてその特に旧約聖書にいろいろ書かれておりますことが、いろいろな考古学者によって確かにそうであったということが証明されている。ですから聖書はただごとの書物ではないということですね。40人以上の人が違った時代に1500年ぐらいをかけて、そしていろいろなその書かれたものを集めてできたものが聖書であると。その聖書の中には矛盾というものがないということですね。いろいろな学者さんたちがその聖書を否定するということでいろいろ学び研究し、そして分析して、この聖書がクリスチャンが言っているような神様の言葉ではないということを証明しよう。ベンハーという映画ご存知ですよね。二人の方がですね、そのために一生懸命に学んだんですね。そしてこの聖書は神の言葉ではないということを証明してやると、そういうふうにして聖書を学んだんですけれども、その結果何が起こったかというと、彼らがその結論ですねに達した、その結論は誠に聖書は神の言葉であるという結論だったんですね。そのことを通してベンハーという映画が生まれたんです。二人の未信者が聖書を否定するために、そのために聖書を学んだ、その結果クリスチャンになったということですね。聖書はただことの書物ではない、確かに神様の言葉であるということですね。また予言ということをつきましてもそのことが言えると思いますね。イエス様のその誕生、その出来事がイエス様が生まれる700年ほど前にすでに予言されていた、それが実際にそのようになったということですね。それがその一つ二つではありません。何百という予言がですね、聖書の中に出てきますね。その大体のものはすでに成就して、またこれから成就するものもあるということですね。 だこれはですね、だから人間的に見てもただごとの書物ではないということが伺えますね。聖書は誠に神様の言葉で、神様がご自分のその言葉を保持していらっしゃるということが分かると思いますね。非常にユニークな本、それがこの聖書ですね。私はやっぱり聖書を学びたくてカナダに行きましたけれども、神様の憐れみでですね、8年間ほど学ぶ機会が与えられました。その学びの中で、またその後もそうですけれども、いろいろ聖書を学んでいくことで、これはちょっとおかしいというところにあったところはないんです。またそういう疑問があっても、それをじっくりですね学ぶときに、その疑問が解けていく。そして確かにこの聖書は神の言葉であるという、そういう信仰を与えられております。神様と私たちよく言いますけれども、キリスト教の神様とはどういうお方なのか。たくさん神々いらっしゃいますね、この日本にね。今日もちょっと10階から外を見てですね、いろいろな神社だとかお寺があるんじゃないかってこう見て回りましたけれども、教会の数があれほどあったらいいんですけどね。新幹線に乗っても1つ2つくらいかな、その教会がね、その線路のすぐにあるっていうのを見たことありますけど、ほとんどはお寺ですね、あるいは神社、たくさんあります。そのような私たちのその文化の中にあって、神様と未信者の方に言ってもですね、イエス様、聖書の教えている神様を思い浮かべていただくことはできないわけですね。日本的な仏教的な、あるいは神教的な、そういう神様が頭に浮かんでくるんではないかと思います。一体神様とはどういうお方なのか、それを私たちはしっかりと知らなければならないと私は思うんですね。そのことをはっきりとした時に初めて、私たちは人間とは何ぞや、生きていく目的とはどういうことなのかということが分かってくるということですね。いろいろなその学びはですね、人間中心で、私たちがどういうものであるかということを一生懸命に学びますけれども、私たちが神、全能の神様を知ることなくしては、自分は一体どういうものであるかということを分かり得ることができないんですね。それをパウロはですね、この使徒行伝の17章ではっきりと言っております。だから今日はそのキリスト教の理屈としてですね、このパウロから学んでみたいと思うんですけれども、読んでいただきましたこの使徒行伝の17章、パウロというお弟子さんがいたユダヤ教に非常に熱心でですね、イエス様が彼の信じている教えと非常に違うことを教えられました。ユダヤ教のそのことをじっくりと教えられた方ですね。彼は自分の信じている神に仕えるということは、イエス様を信じているものを迫害し、イエス様のその教えが広がらないようにするのが自分の信じている神様に仕えることだと思っていたわけですね。ですからパウロはクリスチャンを迫害しました。いろいろなところまで追っていきました。そしてそのダマスコへの道において、そのよみがえられたイエス・キリストと出会う、皆さんもご存知だと思いますけれども、そのパウロが今まで迫害していたその信仰の道を反対に述べ伝えるものになったということですね。これも人間的な力ではとても理解できないことではないかと思います。反対していたものが反対にそれを述べ伝えるものにされていっ ったということですね。このパウロの改心、それ自体を見ましても、神様の力なくしてはそういうことはありえないということがわかると思いますけれども、私の時代もそうでしたね。私も信仰とは良いもの、そういう一つが必要するものであるというふうに思ってました。ですから私はそんな信仰の道などいらない、信心は弱い人のもの。この使徒行伝の17章の物語はですね、パウロがギリシャのアテネに来た時のことを記録したものですけれども、このアテネに住む人たちは日本人のように非常に宗教心の深い人々だったんですね。そしてその町に来た時にパウロはたくさんの偶像があるのに気がつきました。その偶像の一つの祭壇にですね、知られない神にという、そういう祭壇があったんですね。それをパウロは用いてイエス様のことを伝えるわけですけれども、この知られない神にというのは言い伝えによりますとね、紀元700年ほど前にこのアテネの町に非常に疫病が流行ったようなんですね。そしてその疫病をなんとか止めるようにとして、いろいろなその偶像にみんな礼拝したわけですね。だけれどもその疫病が止まなかった。その時にですね、ちょっと賢い、町の賢い人が来て言い伝えですよ。それは私たちがまだ知らない神がいるんではないか、その神様が怒られているんだ、ですからその神様を祀らなければこの疫病は止まないよというふうなことを言い出したんですね。それでですね、その町の人たちはその方が羊をその町に放って、そしてその羊が休むとき、泊まるところに祭壇を設けて、それが知られない神様がやっていることだというふうなことを言ったんですね。その通りにしますとね、その疫病が止んだっていうんです。言い伝えですよ。それ以来このアテネの人たちはこの知られない神にという神を祀っていたということなんですね。そういう言い伝えがあるようですけれども、この何百もの偶像を彼らは礼拝していた。これはね、生ける誠の全能の神を知っていたパウロにとって非常な心の痛みだったんですね。私たちもそういうところを通されるのではないかと思います。私たちの知っている神様にもかかわらず、私たちの愛しているもの、あるいは親類のもの、友達がその神様を否定して自分の道を歩んでいる、偶像を礼拝している、やはり何か心にですね、痛みを感じるものであると思いますけれども、そういう心をパウロが持っていたわけですね。十字架で人の罪をですね、許し、死の力を打ち破ってで蘇られたイエス様のことを知ってほしいという、そういうパウロの思いですね。私たちの思い似てませんか？似ていると思います。その状況にあってパウロがどのように福音を伝えたかというのがこの17章ですね。まずパウロはこう言いました。24節を見てください。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。パウロは何を最初にお話したかというと、神様のその最初の理屈ですね、それは神様、聖書の言っている、パウロの信じている神様は全能の創造主でありますよということをパウロは最初に述べたんですね。これは日本人にとって非常にこう難しいと思われることですね。 まあ、あの神教の神様は日本を作られたって言いますけれども、全地万物をお作りになった神様がいらっしゃいますよということをパウロがお話をした。これは私たちね、あの未信者の方とお話しするときに学ぶことのできることではないかと思います。言いましたように、神様が創造主であるということが起点になりませんと、私たちがどういう生き物であるかということがわからないわけですね。神様が創造主であるということは、神様は私たちを創造された方であるということですね。ですから私たちを作られたその方は、必ず私たちがどういう生き物であるのかということ、どういう思いを持っているのか、どういうところに悩みがあるのかということを全てご存知の神であるということですね。20世紀の初めにですね、あのフォードっていう方いらっしゃいますね。自動車の大量生産を始めた方ですね。それはどうしての大量生産ができたかというと、あのコンベアベルトあるでしょ、ベルトコンベアですか、それを導入したんですね。それだから皆さん同じようなことをやって、どんどん分担分割ですねして、そしてその自動車を大量生産することができた。ところがですね、ある日そのベルトコンベアがですね止まってしまったんですね。それでフォードはですね、そのベルトコンベアを設立入れたその会社に電話してですね、なんかちょっと規定直してほしい。その時にその会社をですね、ものすごい若い20代くらいのね、そのエンジニアですかを送ってきたんですね。その人は何をしたかというと、小さなそのあのハンマー金槌ですね、それを持ってきて、そのコンベアベルトのね一つちょっとこう叩いて、そして1時間もしないうちにですね、それを直して帰っていったんですね。その次の週にね、請求書が来ました。1000ドル。その頃の1000ドルったら大変なお金です。それでね、フォードはね、こんな馬鹿げたことあるか。ただ1時間ぐらい来てね、そしてちょっとなんかして帰っていて、それで1000ドル？これなんか間違いじゃないでしょうかっていう電話したそうですね。その時にその会社からね、返事があって、叩くそのことについて10ドル、どこを叩くか知っていることについて990ドルですという返事が来たそうです。お分かりになりますか。それを設計して作った方だから、どういう時にはどこがおかしくなるのか、どういう状況の時にはここを調べたりことはよく知っていたわけですね。それが私たちの創造主なる神様です。神様は私たちをお作りになったゆえに、全てのことをご存知、私について、皆さんについて、どういう時にどういう思いが来るのか、どういうことに対してどういうその悩みがあるのか、そういうものを全てご存知の神であるということ、それがパウロのこの24節で言っている、すべてのものにお作りになった神、天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりませんということをここでパウロが言っているわけですね。ですから皆さん、あの今日本であの心の病に倒られている方たくさんいますね。本当になんか悲しいことなんですよね。それはね、あの簡単にそういうふうに知るというそういう意図は私にはないんですけれども、やはり私たちが全能の私たちをお作りになった神様を知ることなくしては、精神的に感情的にどういうふうに私たちのその体が思いが思想が反応するのかということを知らないんじゃないかと思うんですね。全能の神様が私たちをお作りになったゆえに、私たちのすべてをご存知である。それが私たちの信じている聖書の教えている神であるということ、それをパウルがここで説いているわけですね。神様が私たちを作られたゆえに、その全てをご存知である。 またその同じ24節ではですね、神様は無限の方であって建物には住まないんですということをパウロが言っていますね。どうですか、日本のいろいろなそういう神々がありますけれども、よく祀ってありますね。時々散歩なんかに出る、いろいろな東京この近辺にはあまりないですけれども、地方に行きますとね、地蔵さんがたくさんあります。赤いエプロンちょっとつけて、そしてお花が飾ってあり、ある時にはちょっとしたね、食べ物、支え物がねあるっていう風な。でも私たちのこの聖書の教えている神様は、そういう建物を人から使えられる必要がないってことですね。 God doesn't need us、 賛美しましたけど、神様私たちを必要としないというのは、私たちが助けなければ存在できないような神ではないという方ですね。現れる必要はありません。運ばれる必要がありません。雨が降ったら大変だから屋根をつけましょうという、そういう神ではないということですね。そんな建物の中に収めることのできない、それが私たちの信じている神であるということです。 Thank you very much for that selection. That was just appropriate. Yes. ね、本当に私たちが何かしなければ存在できない、そのような神ではないということですね。人から何か捧げ物をしてもらわなければ存在できない、屋根を作ってやらなければ存在できないという神様ではありません。時間と空間を超越している、それが聖書の教えている神様であるということですね。25節を見てください。また何かに不自由なことがあるかのように、人の手によって使えられる必要はありませんとパウロ言ってますね。なんか日本の神様と違うんじゃないですかね。いろいろな祭りがあって、なんだかんだとしてですね、その奉納物を捧げるですね、あるいはお賽銭、教会でも十字献金などやりますけどもね、何かそういう人様の助けがあって初めてその存在が知られる、あるいは人から認められるという、そういう神様ではないわけですね。今あまりニュースは日本に聞かないんですけども、北朝鮮とどういうふうになっているんでしょうか。向こうでよく報道されてます。日本 の NHK の、ね、英語版があるんですけども、その NHK ワールドってね、それを見ると毎日のようにね、その北朝鮮とアメリカ、トランプさんとそのキム・ジョンウンさんですか、やり取りをして、その水爆を太平洋上でね試験するとか、いろいろなことをこう聞くんですけれども、日本に来てからあまり聞かないんですけどもね。世の中ってそうじゃないでしょうか。いつ何が起こるか分かんない。私たちが今ここから出て行ってどのようにして生きるか、あるいはね、交通事故に遭って大変な目に遭う、あるいは何か他のことが起こる、一秒先も私たちは分かりませんよね。でも私たちの聖書の教えている神様は、そのような私たちの手によって使えられる必要がないということですね。すべての人に命と息と万物とお与えになった方です。私たちの命の源、私たちが取る一つ一つの息、それも神様の許しがなくては取ることができないんですね。神様がその憐れみを私たちから取り去ってしまったら、一つの息も取ることのできない、そのような方が聖書の教えている理屈の神様なんですね。それが私たちの信じている理屈です。自己存在されている方、自立されている方。第三次世界大戦が起こってですね、その北朝鮮がアメリカに水爆を落としてですね、アメリカがそれに応えてですね、なんだかんだってやって、第三次世界大戦が、ロシアが入ってくる、中国が入ってくる、ね、そして本当に世の中に 生きている人は一人もいなくなったとしますよね。でその時に神様、聖書の神様は存在なさらなくなるんでしょうか。そんなことないでしょ。もちろん私たちを愛してるからそういうことが起こらないように救われる方を起こしてくださいますけれども、この全世界で一つの魂も存在しなくなっても存在している方、それが聖書の神様なんです。そのような大いなるお方がいらっしゃるんですよとパウロは言っているんですね。どうでしょうか。私たちはそのような神様を信じていると言っているわけですよね。私たちの生活がね、それを裏付けしているでしょうか。私たちの歩み、私たちがいろいろな困難に遭うときに、その神様を私たちが反映しているでしょうか。世の中にいろいろな問題があります。クリスチャンも例外じゃないですよね。いろいろなところで、いろいろなところで試みに遭いますよね。でその時が一番私たちの信じている神様がどういうお方であるのかということを吟味する一番の時ではないかと思います。本当に生きている神様、すべてをお作りになった神様、そのすべてを治めておられる神様が私たちの出会ういろいろな困難の中にあってどのように反映していらっしゃるのか、それは私たちは常に考えなくてはならないことですね。命を与えられた方です。ですからダビデは言いますね。たとえ私は死の影の谷を歩んでも災いを恐れません。皆さんね、この電気のスイッチあるでしょう。ちょっと切ってください、電気。あ、でもあれか、非常口のあれがあるから
真っ暗になる。
ああ、まあ、光のあれがあるからね。はいはい、いいですよ。皆さん影見ます？自分の影、自分の影見ることできますか？
できないです。
ちょっと無理でしょ。
そうです。
はい、電気つけてください。わかります？死の影の谷、影というのは、影というのは光があって初めてできるものなんです。ですから私たちがいろいろな困難を通されるときに、それはただの影でしかないんです。影には力はありません。私高校時代ね、剣道部やってました。侍の話が大好きだったんですね。宮本武蔵がね、吉岡道場ね、その周辺ですかを破って、その門弟たちに仇討ちをという、その時に神社に行ってお参りするんですね。この NHK でやってました、私が子供の頃ね。そしてね、そのあれなんて言うんですか、鳴子って言うんですか、鐘があるんですよ、ジャラジャラジャラって鳴らす、それを握って、そしてその神にね、どういう神だか、彼の考えていた神様でしょ、にお祈りをする、その直前にね、自分の心の中に一つの思いが来ました。その思いは何かというと、汝はなぜ己の剣に頼らぬかという、そういう思いだったんです。わかります？それでね、握っていたその鳴子ですかを離した。我は我の剣に頼る、そして出ていった、そういう話は私大好きだったんです。でもね、その鋭い日本刀の影は人を切ることできませんでしょ。ライオンの影は人を噛みつくことできません。それをこのダビデは歌っているんですね。たとえ死の影の 谷、影の谷を歩むとも私は災いを恐れません。それは影には何の力もないからです。またその影ができるためには必ず光というものがあるということですね。それが私たちの全能の神です。神様があるから私たちは影を恐れる必要がない。それがキリスト教の聖書の教えている理屈ですね。理屈です。そのような生活に神様は私たちを招きくださった。ですから毎日感謝して歩こうではありませんか。いろいろなところを通されるときに、これはただの影でしかない、私に対してのその信仰の道に何の影響も与えることのできないただの影にしか過ぎないということを信じてですね、歩むというそういう生活を神様が私たちに与えてくださった。そのような希望と平安を私たちは与えられているんです。与えられているんです。そのような歩みを私たちはこの世の中に示していかなければならないということですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。この全能の自己存在している神様がご自分の一人子を送ってくださって、そして私たちがあの十字架の上で罰せられなければならないところをご自分に身の上に受けてくださった。そのような神様はこの世の中には一人もいません。聖書の教えている神様だけです。そのことを私たちは信じているんです。ですからそのように私たちは歩むんですね。そしてこの世の人たちがそれを見る、神様の霊がその心に語りかけてくださる。ですから私たちはこの信仰の道を歩むときに、まず神様が存在されるということ、この神様は全知全物をお作りになり私をも作られた神であるということ、そしてこの神様は清い神であって罪ということを許容することのできない神であるということ、その罪を抹消するためにご自分の御子イエス様をお送りくださって身代わりの死をなしてくださったということ、そしてその死の力を打ち破ってよみがえられた、そのよみがえりの命が私たちにも与えられている。そのよみがえりはね、皆さんちょっと時間がもうないですからごめんなさいね。その17章をずっと読んでいきますとね、よみがえりは私たち信ずる者に対しては大いなる最終的な望みですね。神様御子が生きていらっしゃるから裁くことができるんですね。この17章のね31節をちょっと見てください。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証をすべての人にお与えになったのです。ですからクリスチャンにとってよみがえりは希望です。で、未信者の方にとってよみがえりは必ず裁きが来るということですね。そのために神様は御子をよみがえらせられた。ですからそのことも私たちは知らなければいけないと思います。本当にその滅びゆく魂を愛してこの生ける誠の神の前に立って裁かれることがないように十字架のもとに来てください、そういう思い、それを私たちはいつも 持って歩まなければいけないと思います。全能の神、創造主のある神、自立できる神、罪を許容することのできない神、そしてその罪をあの十字架の上で完了して私たちが地獄に行くことがないように、私たちにその永遠の命を与えてくださった、それがキリスト教の理屈です。それをしっかりと私たちは覚えて生きていこうではありませんか。お願いしましょう。御大天の天の神様、感謝をいたします。本当に未信者の真ん中にあって、あのアガロポリスの真ん中に立ってパウロはあなたから与えられた知恵を持ってキリスト教の理屈をはっきりと簡単に大胆に証しをしました。私たちにもそのことを得させてください。そして私たちの周りにいる多くの方々があなたを知ることができますように、あなたの皆を賛美するものと変えられますように、私たちを整え満たし強めて用いてくださいますようにお祈りいたします。この南浦和の教会をあなたがますます用いてください。横田先生をあなたが祝して用いてください。会員お一人お一人を用いてくださいますように、そしてあなたの皆が崇められあなたにご栄光を期することができますように、この拙い願い主イエスキリストの皆を通し御御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美を捧げながらご一緒に